声の議会だより B 面です。自転車事故ゼロを目指して、夜間の無灯化運転や自転車乗車中の携帯電話やミュージックプレイヤーの使用による事故が相次いでいる。問い、自転車安全マナー向上に向けた取り組みについて。答え、大阪狭山市交通事故をなくす運動推進本部を中心に、交通安全教育など様々な事業を実施、自転車販売店の皆様にも自転車点検指導や各行事における啓発協力を得ている。問い、自転車安心安全条例の制定について。答え、他市の条例は規制や強制力を持たない条例であり、推進本部が行う啓発事業や指導を充実させることで条例制定と同様の活動ができると認識、現時点では条例制定は考えていない。要望、市のさまざまな取り組みは理解をしている。自転車購入時や点検時に自転車の損害保険加入の勧奨を販売店に協力を依頼することや、小中学校での安全講習などの受講だけでなく、子どもたちがヒヤリ・ハッとした経験や場所などの事例の話し合いや情報交換も重要である。市各部局の連携・協力した活動を要望する。松尾匠。介護保険料抑制とサービス向上を。問い、介護保険事業は3年ごとに見直される。新年度の第5期計画で介護保険料が改定され、基準額で月額5050円、前期より 18.4% の値上げである。保険料抑制のため、1、財政安定化基金の取り崩しと市への充当、国・府の返還分の市への交付。2、介護給付費準備基金は全額取り崩して充当を。基金残高と保険料軽減への影響額は。3、一般会計からの繰り入れの検討。4、低所得者の負担軽減のため保険料率の段階設定を細分化することについて伺う。答え、保険料の設定については第4期と比べ大幅な増額となるため抑制策が必要との認識。1、財政安定化基金の取り崩しで2100万円充当、国・府の返金分は市へ交付するよう要望。2、準備基金の第4期残額の2億1000万円をすべて取り崩し、安定化基金と合わせ約460円の抑制。3、一般会計からの繰り入れは制度の仕組みから適切でないと考える。4、低所得者対策として今回第3段階を2つに細分化した。問い、第5期計画での施設など基盤整備や要支援1と2を介護保険から外し、市が行う総合事業は導入すべきでないと考えるが。答え、認知症対応型のグループホームや介護専用型有料老人ホームの整備、総合事業は給付費の 3% 枠という財政的制約があり、他市の状況も見ながら慎重に進めたい。道路交通安全対策について。歩行者や自転車、車など安全安心な街づくりのため。問い、大 阪狭山市駅から東へ富田林市との境界に架かる富山橋の内側にある段差除去を。答え、富田林市の管理で新年度予算が成立後早急に工事発注するとのこと。問い、当駅東40メートルにある電柱の移設を。答え、電線の上空専用で地権者と協議を進めている。問い、金剛駅西側交差点の電柱移設について。答え、移設位置は決まっているが信号機について警察と協議を行っている。丸山貴博、改正 NPO 法について。問い、改正 NPO 法が平成24年4月1日よりスタートする。本市の NPO に対する取り組みについて見解を伺う。答え、本年4月1日より NPO 法人への寄付の促進を目的とした認定 NPO 法人制度の見直し、仮認定制度や指定 NPO 法人制度が新たに導入された。市内法人が円滑に活動できるよう市民活動支援センターと連携を図り、側面的な支援を行い、指定 NPO 法人制度の条例制定は今後も大阪府や近隣市町村の動向を注視する。法改正の趣旨などについては NPO 法人と市民の皆様へ周知する。保育所園の4月入所可否結果について。問い、本市では入所可否結果が3月となっている。もう少し早い時期に可否結果を出してもらえないかという声がある。本市の見解を伺う。答え、結果通知の時期を早めることより、まず希望すれば保育所に入所できることを優先し事務を進める。防災行政無線について。問い、本市は防災行政無線が配備され J アラートも導入されている。 J アラートの有効性とこれからの周知方法について見解を伺う。答え、 J アラートは国が開発整備し、大規模災害や他国による武力攻撃などの緊急事態の際に国民保護に必要な情報を通信衛星から瞬時に地方公共団体に伝達を行い、本市の防災行政無線を自動起動させ市民へ情報を伝達する。緊急地震速報は震度5弱以上の地震で起動、また武力攻撃では弾道ミサイル、航空攻撃、ゲリラ特殊部隊攻撃、大規模テロが対象。音源の視聴は市のホームページの環境整備を図り、安全安心スクールや防災に関わる会議、市内の児童生徒へ方策の検討を行う。防災行政無線及び J アラートの有効性と存在意義の周知にも努める。菰田郁子、大規模災害に向けての対策について。大規模地震が近いと言われている。各地で防災計画の見直しや各種対策が講じられている。本市の平成24年度予算から見て防災に関して伺う。問い、小中学校等の指定場所に防災倉庫を設置し、防災用資機材の分散備蓄を進めるとあるが、加えてグラウンドに煮炊き用かまどを設置してはどうか。災害時だけでなく防災教育や野外学習、地域との交流を深めるなど幅広く活用できるのではないか。答え、防災倉庫に 仮設用かまどを設置することにしている。幅広く活用できるよう検討していく。問い、市のデータ情報保護対策を。答え、バックアップデータの保管方法の検討を進めるなど、市民情報の管理体制の強化を図る。問い、障害者、障害児や要保護者に配慮した避難場所の確保を。答え、きめ細やかな対応や心がけが大切である。十分に配慮した避難所内での割り当てや誘導が行えるよう、避難所運営マニュアルを作成し、訓練や啓発に努める。問い、東大池公園を本市南部の基幹的役割を持った防災拠点とし、整備を進めるとの議会での答弁があったが、具体的な計画と見通しは。答え、大震災の発災により被害想定を中心に国の防災計画の見直しがあり、本市も見直しが必要となるので、その時に東大池公園も含めて検討していく。道路の舗装、補修、改修を計画的に。問い、最近道路の傷みが目立つ。狭山ニュータウンでも道路のひび割れや振動がひどいと道路改修の要望書も提出されている。安全で住みやすい街づくりのためにも計画的に進めてほしい。答え、住宅地内の生活道路はガス管、水道管の敷設替え工事に合わせて調整している。車道、歩道の状況は調査済みで、優先度の高い箇所から順次整備する。諏訪久義、河川の美化に関する都市計画上の位置づけの再検討について。問い、三ツ谷川清掃ボランティア活動上の問題点として、清掃作業上大変危険であること、草刈り機で除草するにも金網や樹木のため作業が困難なことがある。市はボランティア活動の限界を認識し、河川の美化につき公園化するとか、市としての都市計画上予算化を含めて新たな位置づけを再構築してほしいと考えるが、見解を伺う。答え、清掃作業に支障になっている金網の除去や大木の除去などについては、すでに大阪府に要望しており、河川環境の改善に必要な施設整備や将来像については、市民、本市、大阪府の3者で十分な協議が行える体制を整えていく。市庁舎内の市職員組合事務所対応、団体交渉の透明化等について。問い、民間での労働組合の組合事務所としての企業施設の供与の状況について、厚生労働省の平成18年労働協約等実態調査で見ると、組合事務所としての企業施設の供与を受けているのが 87.5% で、そのうち無料で供与を受けているのが 73.2% である。本市は職員組合に組合事務所を貸与しているか。答え、毎年度職員組合からの使用許可申請により、光熱水費相当分を徴収して許可している。団体交渉の透明化などについて。問い、本市の職員組合は市職ニュースを発行し、当局との交渉の経過を報告している。報告されている交渉経過を公表してはどうかと考える。団体交渉の透明化についての見解を伺う。答え、地方公務員における新たな労使関係制度構築をめぐる国と地方の議論を注視しながら、今後も引き続き適正な 労使関係の構築に努めたい。要望、職員は市民のため職務に精励している。だからこそ交渉経過を透明化する方が良いのではないか。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査され、すべての議案は可決されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、国民健康保険条例の一部改正、提案理由、中間所得者層の負担軽減を図るため、国民健康保険法施行令が一部改正され、保険料の付加限度額を引き上げ、国の定める上限額と同様に措置するため、所要の改正を行うもの。賛成討論。応能負担の観点から必要な措置ではないかと考える。中間所得者の負担軽減を図ることを目的としたものであり、賛成。反対討論。高い保険料や国民健康保険財政が厳しくなってきた要因は、国庫負担が大幅に削減されていることであり、この点が改善されなければ、国保加入者の負担がさらに増す。反対。介護保険条例の一部改正。提案理由。平成24年度から平成26年度までの介護保険事業費の見込みに基づき、第1号被保険者の保険料を改正するものである。賛成討論。第5期の保険料は、財政安定化基金及び介護給付費準備基金の取り崩しにより、保険料の引き下げに努力しており、今後の介護保険の安定した運営を考えると、保険料の引き上げはやむを得ないと判断する。また、低所得者対策として、所得区分の第3段階の細分化の実施も、一定評価できるものであり、賛成。反対討論。年金が減らされ、一方保険料が値上げになるのは、年金者にとっては負担増となるので反対。市として保険料率をさらに細分化するとか、一般会計からの繰り入れも考慮し、保険料を軽減できるように検討してほしい。平成24年度、2012年度、国民健康保険特別会計事業勘定予算。賛成討論。国民健康保険事業の運営において必要不可欠な予算を計上していると考え、賛成。被保険者への負担が過度とならないよう、より一層の事務の効率化などを推進し、公平な制度の維持に取り組んでほしい。反対討論。国民健康保険料は支払い能力の限界に達しており、大変負担が大きい。市民へのさらなる負担が増大する内容となるため反対。平成24年度、2012年度、介護保険特別会計事業勘定予算。賛成討論。第5期事業計画に基づいた介護サービスに関わる経費や、新たに二次予防事業を実施する経費も計上されており、評価できるものと考える。安定的な制度の運営に取り組まれることを要望し、賛成。反対討論。高齢者には保険料の値上げは大変な負担であり、容認できるものではないため反対。住民の福祉の増進を図る観点から、保険料の負担軽減とサービスの向上にさらなる努力を要望する。平成24年度、2012年度、後期高齢者医療特別会計予算。賛成討論。制度の運営に必要な経費や、大阪府後期高齢者医療広域連合への保険料納付金であり、必要なものである。新たな制度が実施されるまでの間、被保険者の負担が過度とならないよう、 国、府に強く働きかけていただくよう要望し、賛成。反対討論。高齢者の差別的な医療、際限ない保険料の値上げになる、こうした制度そのものに反対しているので、予算についても反対。総務文教常任委員会、市税条例の一部改正、提案理由。地方税法の一部改正等により、個人市民税の均等割税率の変更や、タバコ税の税率の引き上げが行われたことなどに伴い、所要の改正を行うもの。賛成討論。この改正は、緊急防災や減災事業の財源に充てるためのものでもあり、一定の理解を示す。しかし、市民にとっては痛みを伴うものであり、理解を得るべく丁寧な対応、周知などを要望し賛成。反対討論。復興を名目にしながら原発災害も含めている。本来責任あるところに責任を負わせるべきである。国民に負担を転嫁するやり方について、国に対してきちんと意見を述べていくためにも反対。平成24年度、2012年度一般会計予算。賛成討論。この予算は財政調整基金や退職手当基金の繰り入れで財源調整をせざるを得ない大変苦慮された内容となっている。限られた財源を生かし市民ニーズに配慮した施策が盛り込まれていると評価する。引き続き行財政改革に取り組まれ健全な財政運営に努力していただくことを要望し賛成。反対討論。歳出面では市民の要望に本当に応えていきたいという政治姿勢の表れであり大いに評価するが、実際には市民の暮らしは厳しい状態が生まれている。しかし消費税問題等についても国の悪政に対して今のところ反対はできないということなので、そのような内容の予算には反対。議会改革。議会改革特別委員会が第1回中間報告書を提出。市民の議会への関心の高まりとともに、市民の負託に的確に応えられる議会力の推進に向けて、昨年7月に議会改革特別委員会を設置し、8回にわたり調査・検討を進めてきました。チェック機能の強化、議会運営の在り方、透明性のある開かれた議会の在り方、専門的知見の活用、その他議会の活性化に関して調査・検討を行うとともに、昨年から実施してきた一問一答制、議会傍聴呼びかけ活動や議員の議案に対する賛否の公表についても検証を行いました。一問一答制について、現在の施行を継続して実施し引き続き検証していきます。議会傍聴呼びかけ活動について、活動の場所を工夫し継続して実施していきます。議員の議案に対する賛否の公表について、昨年の第1回定例会から議会だよりおよび議会ホームページで公表していますが、なぜ賛成したのか、なぜ反対したのかなどを説明できるよう改善していく必要があるのではないかとの認識があります。市民により分かりやすい公表に向けて引き続き実施していきます。議員同士の討議の場について、議員全員が活発に意見を出し合い討議するための論点を整理するため、常任委員会において付託された案件について委員長の権限で行うことや、議員全員協議会などを活用して必要に応じて開催していきます。行政評価、事務事業評価を議会が行うことについて、 行政側との調整を進めながら、いくつか選び出された評価の対象とする事務事業について、資料の提出に基づき評価を実施することとした上で、評価は常任委員会または議員全員でするのか、評価する項目を抽出する方法や評価の方法、実施する時期などについて引き続き調査・検討していきます。議員の学習会・研修会の開催について、昨年12月に地方議員のための議会改革研修と題した研修会を開催しました。今後も専門的知見を活用するという観点からも、定期的に議員研修会を実施していくこととしました。通年議会に関すること、議会報告会の開催に関すること、決算委員会に関すること、その他優先課題とした項目については、引き続き調査検討していきます。3月定例会で審議された案件の概要と議決結果、専決処分、一般会計補正予算第4号、一般会計補正予算第5号、介護保険特別会計補正予算第3号、承認、全員、条例、障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例、墓地、埋葬等に関する法律施行条例、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、老人福祉法に基づく措置等に関わる費用の徴収等に関する条例の一部を改正する条例、一人親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、印鑑条例等の一部を改正する条例、火災予防条例の一部を改正する条例、図書館条例の一部を改正する条例、放課後児童会条例の一部を改正する条例、水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の敷設工事等を定める条例、水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、可決、全員、市税条例の一部を改正する条例、国民健康保険条例の一部を改正する条例、介護保険条例の一部を改正する条例、可決、多数、その他の議案、市道路線の認定及び廃止、土地開発公社の解散、第三セクター等改革推進債の記載に関わる許可申請、権利の放棄、指定管理者の指定に関わる公の施設の名称の変更、南河内環境事業組合規約の変更に関する協議、可決、全員、平成23年度補正予算、一般会計補正予算第6号、介護保険特別会計補正予算第4号、下水道事業特別会計補正予算第3号、池尻財産区特別会計補正予算第3号、水道事業会計補正予算第2号、可決、全員。平成24年度当初予算、下水道事業特別会計予算、土地取得特別会計予算、東の財産区特別会計予算、池尻財産区特別会計予算、水道事業会計予算、可決、全員。一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、介護保険特別会計予算、 後期高齢者医療特別会計予算可決多数意見書障害者総合福祉法の制定を求める意見書父子家庭支援策の拡充を求める意見書基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書可決全員陳情議会基本条例制定の陳情の取り下げ承認全員以上で声の議会だよりナンバー169を終わります。なお声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの斉藤陽子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で。さようなら。